地図にない道、番組パーソナリティのマサです。本日は10月17日10時10分ですね。祖母さんからスタートして今日で7日目ね、
はい、
7日目で、距離がだいたい160キロ地点ぐらいにいるのではないかなと思います。で、谷とは朝お別れして2日間、2泊3日ぐらい一緒にいてくれたね。
はい。
してそっから、朝からもうかれこれ1時間半ぐらい歩いてますけど、どっちだこれ、右かな左かな、
うわ3本目
じゃん。どっちでしょう。
あ、スイッチバックなの。
お、降りる感じね。九州自然歩道、舗装路がほとんどなんですけど、ちょっとあの未舗装路トレイルに入るのがちょっと勇気いるね、
はい、
次の道はどんな道なんだって。まあ一応こう林道だったりを多分通してるんでしょうけど、昔の使われてた林道だったり、あとはまあ九州自然歩道の道として50年ほど前に通された道なんでしょうけど、まあ、やっぱ歩く人いないとね、すごいことになってるとこありますね。で、数日前に、おっちゃんのとこに泊めてもらって、ね、いろいろお話聞いたんですけど、風入ってないかな。なんか昔に林業のやったかな、なんか森林組合に入っとるとかいう話を聞いたんですけど、どんな仕事するんですかって聞くとですね、まあ植林とか間伐とかそんなんですね。で、当時はすごいいい稼ぎになったと言ってたんですけど、最近はまあやる人がいない、若手がいないっていうのと需要があまりないっていうのもあって、ほとんどやってる人減ってきてるみたいですね。なんか昔やったらなんか1平米やったっけ、1平米5万円ぐらいとか言ってなかったっけ。
言ってましたね。
でも今はそれの5分の1ぐらいなんじゃねえかなって言ってましたね。で、まあなんでそうなっていくんかなってことをちょっと考えてみたんですけど、やっぱこう機械でもう全部木切れちゃうんで、1回で切る木の量がまあでかいと、かなりの広大なもう山1個丸裸にできるぐらいのスピードでやってるねって言ってましたね。昔は多分まさに今歩いてるような林道を人が歩いてチェーンソーとかで切ってたんでしょうけど、今はもう機械でねバンバン行くんで、まあ、人件費もかからずでしょうね。で、まあ収穫量って言っていいのか分かんないですけど、そういう木を一気に切れるから、じゃあ人件費かかってないし安くなんじゃん、経費が、じゃあ利益がいっぱい出るじゃんってなりそうなんですけど、おそらく海外の安い木がいっぱい入ってくるから日本の木がね、あまり、あ、クモノス、クモノスだったらバックするっていう。まあそんなんもあってでしょうね。まあそのおっちゃんも言ってましたけど、まあ、こう自分の足で入って木切るのは大変やけど、機械の方が楽やけど、そんだけ一発で木を切っちゃうと山も裸になっちゃうし、まあそれによってね、雨が最近すごいじゃないですか、豪雨とかね、そんなんで山の土砂崩れみたいなのが多分多くなってるんでしょうね。昔人の手で進めてるスピード感やったらそこまで大規模な土砂災害はなかったんでしょうけど、ねえ、効率化、されていく世の中ですけど、やっぱそういうね、おっちゃんもやっぱいろいろジレンマはあるねって言ってましたね。 楽になるけど、まあ、自然へのダメージがでかいっていうのはこっちに住んでる方たちは多分普通に感じてはるんでしょうね。でそんな昔使われていたであろう林道を歩く僕たちはなんすか蜘蛛の巣顔面にかかってます、うん、でもこういう、まあ、ハイカーがね九州自然歩道今後歩いてくれたらいいなと思いながらこうやって配信をしてるんですけど、まあ、九州に限らずですけどね、やっぱ人が歩かないとむずいんやろね。いくら整備してもね、人が歩かなかったらどんどん草木は育っていっちゃって、でなんかね、家の前が九州自然歩道なのは知ってる人たち結構ね地元の人多いんですけど、そんな道誰も歩かんやろみたいなのが共通認識ですよ。だからもう僕らからね、珍しい、そんな珍しいなあんたらみたいな、こんな物好きでみたいな感じの話がほとんどなんですけども、でもおそらく道の駆使用風トレイルもね、始まりはそんなやったんじゃないかなと思うんですよね。あそこも震災がある前は中距離自然歩道が東北なんとか自然歩道っていうのがあって、まあ、それが流れて震災復興事業の一環としてああいう道が作られたんですけど、ね、地元の人たちからしたら八戸から福島まで1000キロも歩く人なんていないでしょって思ってたはずですよ。それがね、まあ年間、まあ、20人ぐらいですかね、聞いた話によるとスルーハイカーが出てきて、うん、ペグのお客さんでもね一人、来年の4月かなぐらいにちょっと仕事を一旦やめて道の駅行くって言ってる人も、あーこのすあー言ってたんでね、まあそんな未来が来ればいいなと思いつつ、長距離自然歩道って結構道の駅みたいにうまく スムーズにというか行かない難しい面もあったりするようで、うん、こっちのね九州自然歩道のいろいろ関わってくれてる人にも話聞けながら歩いてるので、うん、まあでも今のとこね一応いやいや言いながらですけど歩けてはいるんで、歩きますよ皆さん、歩いてトレイル整備しながら歩いてください。蜘蛛の巣は僕が一旦回収しておきます。それではまた次回どっかで撮ります。さよなら。今日が10月の18、車来ました、
トランスフォーマ
ー、そうなん、あれで行けるところまで乗せてもらいたいな。
あのインドの電車みたいに後ろから手つかんであ
のスピードやったらいけそうやな。で今日ってこれ越えてまだもう一個向こう越えんの、それかこうこの山をちょっと巻いてどっちやったっけ、
多分越えて
もう一個、もう一個
途中まで下まで降り切らずに途中で
行くと、なるほど、
アップダウンなんです
ね。アップダウン、アップダウンなんやね。でもあっちうまいな。
アメリカ歩いてるときに、
うん、
そのマイクとかカレンと一緒にこう日本語を教えたり英語を教えてもらったりしてたんですけど、
うん、
下りは下りじゃないです、ダウンは下り、
うん、
アップはなんていうのって聞かれてて、
うん、
What's up って聞かれてました、
うん、
それは挨拶じゃない、 What's up こんにちはって教えてたんですけどNo, no, no, no. What's up What's up
いや、ちゃんとちゃんと英語やってるやん。
登りやでとし
てWhat's up?
What's up?
What's up now?
Yeah, what's up now?
What's up now?
No. 登り
今登り
up here
is this up here or just straight up
today straight up straight up here
holy shit
holy moly
いやでも行ってみな分からんな、意外と綺麗かもね、
うん、あの車が行ったってことはもしやの期待も
タヤスクさんもこれ右やからタヤスクこっち行っといてよ僕まっすぐ行くから
嫌です
え
ここはまさみさんの行くぐらい
のこれ僕の道
コーナス全部
どこ
しても
上りで破って最悪やな
最悪
っ
すね
下りならまだ勢いでいけるけど、でも今日明日で一旦この里山山越え谷越えセクションは終わりや。
はい。したらもうあと2ですもんね。
2やで。
2
で最後バン。
最後に蓄える感じです。
うん。
ああ、近づいた。
それにしてもいつまでも暑いな、
はい、
今の気温は26度
暑
いカマキリがやたらと出会うもんね、
はい
はあはあ、このアルプスの山に近づいてきましたよ、
はい、
宮崎アルプス
宮崎アルプス、
うんそびえ立ってます。でもあの稜線の木のサイズ感をちゃんと見えるから、
はい、あ、まあ、
まだね、
うん、けど
けどな
登りますねこれは、
いただき感があるな、
うん、
今日道迷いしませんようによ
ろしくお願いします道なきにしよう
ほんまやでもう迷ってるとかないよな
大丈夫です
大丈夫、
はい、
どっかからまっすぐ行くんやんね
どこだ
この向こうかな、うん、今日はセミ鳴いてないね
これセミじゃないですか
これセミうん山の中行ったらおんねんなセミな
高等高生えぐいっす
ねえやろ
えぐいっすわここ
相当丁寧に作ったバームクーヘンがなってる
ほんまに
薄焼き、
はい、
丁寧に
まあまあえぐいか
難所じゃないですか、
はい、
祖母さんに次ぐ難所じゃない
祖母さんへこたれたから今頑張ろう
びっくりしたあんなとこ自販機なんとかと思った通行止めこうパッと見て見えるあの林道の車通る角度もおかしいもんな
おかしいですね林道おかしい
ですね車ひっくり返ったままで宮崎楽しいですね
いろいろありますね
いろいろあるね
はい
だってボトル落としたのもうあれよ4日ぐらい前の話
でそうっすね、
うん、
4日も前か
タンスケ高千穂なんてもう5日前
6日前
じゃん出発だって2日目やもん
はいすごいっすね
気がつけばよ
今日はもう180超えて200キロに
そう200キロに乗りますね
今歩いてますね
うん今歩いとるまだまっすぐかな、はい、殿口谷とある谷があるそうです
谷です
何やな。 太陽隠れたら涼しいな。日向市、秋の焼肉思い出しもた。
うまかったっすね。
うまかった。
白飯が
ほんま
2杯で足り
ない。なあ、第2杯でも足りなかった。
あのペースですが、あと2はいけますよ
ね。やり直し、もう一回もう一回巻き戻しっつって
ストップしましたけど、2はいけたら、あのペース
ならモア2、
はい、
モア2いけたかな。え、同じだけ肉食えた。
肉はでもあれぐらいでよかったかもしれない。
あ、そういうことな、はい、じゃあもう米の割合もっと変えていけばよかったかな、
はい、焼肉のタレで米もいけてたん
で。タレ吸っとったもんな。
はい、
あれタルタルじゃないからな。
タルタル、あそこにでも焼肉のところにタルタル入れてても美味しかったかも
しれない。自前の、
はい。
あー、でもまあああいうの普通にめちゃくちゃ美味しいと思って言葉を失うぐらい味わえてよかった
ですね。ああ
、普通に街で食ったらうまって終わりやけどさ、
はい、
もう噛んでる間喋りたくなかったもんな。
そうですね。たった1週間、
うん、
街から離れただけかもしれないですけど、
うん、都会やったな、日が
大都会でしたね。
コンビニが眩しかった。うん、あのトライアルのお会計しなくていいカートが近代的すぎてついていけなかったもんな。いや、それもこれも一度の先生のおかげですよ。
はい、ありがとうございます。
こんな感じの道でいいよ。こんな感じの道でね、ピークまで、
はい、これぐらいの、これぐらいのガレ具合だったら、
うん、10月18日14時35分です。はあ、野球場してないのね。舗装路はまあまあ別に問題ないですけど、未舗装路がなかなかですよ。まあ全部が全部じゃないんですけど、草刈りが間に合ってなかったり、倒木とか、どっちや俺、こっちかな、倒木、あとは人が入ってないからもうほぼ置いてる石全部浮き石と思った方がいいっすね。お世辞にもみんな歩けますよっていうのはなかなか言えないような道になってると思います。しかもそこら中にいるしね。で、今どこかな、これ日向市かな、なんですけど、なかなかですね。でね、なんかやっぱこう歩きたいなって思う道って実際歩いた人が楽しかったよって言った道じゃないですか。道どくもね、いいトレイルですよ。信越も天富も宮崎もそれと同じように言えたらいいんですけどね、なかなかそういうわけにいかないセクションもあります。で、じゃあまあみんな歩きに行かないじゃんってなっちゃうと思うんですけど、言うたらこの道50年前に作られた道ですよね。多分ね、50年前の人と今歩く人の見たいところとか歩きたい道とかって絶対変わってるはずなんですよね。よいしょ、思いませんか。いたよいしょ。だって0歳の子と50歳の子が同じアニメ見ないでしょ。 だったらなんかこの道自体はおそらくあり続けるんだと思うんですよ。そんな簡単にね変えてっていうことは難しいと思うんで、じゃあこれから、まあ、宮崎に限らず長距離自然歩道を歩く上でね、どんな気持ちの持ちようで行けば楽しめるかってことを、ね、考えてたんですよ。そしたらねふとねめちゃくちゃ綺麗な川が出てきたんですよね。そこでさっき大輔くんと休憩してたんですけど、あ、大輔くんが叫んでます。大輔の鳴き声が、そう、ほんでね以前ね1ヶ月ぐらい前かな、シュウさんと大久江さんの堀川行ってきて、なんかそこに住む魚、まあ放流魚、あとは放流魚が野生化したワイルドって言われる種類の魚と、あとはもともとそこに住んでたネイティブっていう魚、まあ同じ魚のね種類でも、まあちょっと体に変化があるそうなんですよね。ヒレの形が変わったりとか、なんかそんなのをねふと考えてると、この九州自然歩道のまあ本線というか、まあここがその道ですよって言われてるところはね、やっぱみんながみんな歩けないと思うんで、でも歩こうと思えば歩けるちょっと厳しい道もあります。だったらその道をねもうネイティブトレイルとすればいいんじゃないかなと思うわけですよ。50年前の人がどんだけこの道を歩いたかわかんないですけど、50年前はこの道を少なくとも歩いた人はいるはずなので、道標もね多分古い道標は、石かな、石の道標になってて、まあ、新しいというか最近つけられたのは木の道標なんですよね。あ、ごめんなさい。なんかまあ石の道標見つけたら、もうこれワイルドのやつやちゃうわ、ネイティブのやつやみたいな、そういう楽しみ方であえてネイティブコースを行くみたいな、なんかそんな感覚やったら面白いんじゃないかなと思いますね。さすがネイティブコースやなっていう感じで、で、もう別に長距離自然歩道全く同じ道を歩く必要ないと思うし、あとは道の奥もね、僕も実際町のセクションってすごい町の中に道がくねくね通ってるんで、ずっと地図見ながら歩かなきゃいけないとこもあるんですよね。でもそんなんてなんか何のために歩いてんのかなって、その通りの道を歩くために行ってるわけじゃないので、それだったらまあ多少遠回りになっても多少ショートカットであっても、まあ歩いてること自体を楽しむ方が大事なのかなとか思ってましたね。なのでまあ宮崎以外の自然歩道どうなってるかは僕は分かんないですけど、なんかそんな感覚で長距離自然歩道を歩けばまだ楽しめんじゃねえかなと思います。でちょっとさっきねインスタ見たらムースの和道さんが、東海自然歩道のね愛知県のセクションちらっと歩いてるの見たんですけど、めっちゃ整備されてましたね。整備というか多分人口が多いのと歩く人が多かったり、まあ、どっかの山の登山道にかぶってたりするんでしょうね。なのですごい歩きやすそうでした。こっちはまあ枝葉が落ちたトレイル、雨で土砂が流れてきてトレイルに全部それがかぶってたりとか、まあトレイルに入ると気合入りますよ。大輔くんと一緒に行くかみたいな感じでね、まるで何かと戦いに行くかのようなそんな意気込みでトレイルに入るんですけど、なんかまあ捉え方一つですよね。歩きにくい道は嫌だと思ってしまえばそれまでですけど、この長距離自然歩道がねたくさんのハイカーに 歩かれる日が来ると信じて動いてる方たちがたくさんいてるんで、僕も現状は受け止めつつですけど、どうやって歩けばその道を楽しめるのかっていうのは考えていきたいですね。はい、だいぶ登ってきました。一旦ストップ。降りてきたね。海が見えましたよ。いや、海がまだ海晴れんじゃん。
この後なら
行けるよな。いや、初の茶畑半分ぐらい過ぎていかがですか？
あっという間ですね。
あっという間です
か？あっという間ですね。一日一日が。
うまいよな。もう200過ぎて。でもなんとなくやけど、前半は里山人里エリアみたいな感じやな。
うん。はい。
で、すげえとこ登らされて、ロードをひたすら下るみたいな。
はい。
こっからどうなんだろうね。結構標高差はもうないから、うん、もう2時間で10キロ。
はい。
昨日7時間かけて18キロ進んだの。2時間で10キロって、もうずっとロードやね。
はい。
今日も明日も多分。
明日も。
このペースで僕たちに本気で歩けと呼ばれたらもう3日やな。
3日ですよ。1日50キロ。
3日で片付けてしまう。後半何やったんやろみたいな。
一瞬すぎる。
いや、でもなんかあると思う。後半戦、うん、なんかあってくれ。
はい。
高千穂の峰、あってんのか。
ゴールは
高千穂の峰か、まあそこは明らかなるもうハイライトやん多分。
はい。
その途中のこの区間何か起こるかな。
どう楽しませて
くれるのかな、はい、宮崎はどう楽しませてくれるのかな。
マンゴーって落ちないですかね。
いや、もうマンゴー落ちてんやろな、季節的に。落ちたら食べよう。
そうですね、
うん、
ドライマンゴーとか上がってるかな。
ドライマンゴー収穫忘れすぎてドライになってんの。木の上で、
はい。
まあ、これからまさに後半戦が始まります。一旦地図にない道この辺で中盤前半を終了ということで、
うん、
よろしいでしょうか。まあ、中盤はやっぱあれね、谷に来てくれてワイワイガヤガヤおらんくなって、僕らがガサガサ歩いたみたいな中盤やね。やっぱ前半序盤は高千穂峡とか、あと何かな、田園風景ですね。こんな感じや。確かに中盤が一番ハードかもね、
うん、
全体を通して。さあ、後半戦何が起こるんでしょうか。次回の配信お楽しみください。